皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年2月27日土曜日となっております。ここ最近全然収録が取れないような状況となっておりましてね、今もほぼラジオできるかなというふうな感じのね、チャレンジングな姿勢で収録を行っております。今現在私手元にですね、最近生まれたばかりの次女ステファニーがおりましてね、ステファニーおとなしくしててね、体制的にはですね、当番組でも以前扱いました、プレイステーション4で出ているゲームデスストランディングの主人公サム・ブリッジスと同じような、体制で今現在収録をしているような状況となっております。妻娘はですね、今現在ちょっと娘の習い事の関係でお出かけしている都合でですね、いないので、今のうちにこの何も分かってないステファニーと一緒に、収録をしていくざるをいけないかなというふうに思っておりますね。なんで、本日の収録はですね、娘の機嫌が悪くなるか、近くに BT が寄ってきたらですね、娘が泣いたりして、それで収録が止まるというふうなことが予想されますので、そういうふうなのもあるというふうなのを重々ご承知の上、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、今回扱いますのは、ゲームの、サイバーパンク2077を扱っていこうかなというふうに思っております。で、このゲームですね、とりあえずバグが多かったりなんだったりするような感じでですね、せっかくプレステ4とか Xbox One とかそういうふうなので出てはいるんですけれども、それらの、ロムが回収される騒ぎなんてものも起こっているゲームとなっております。で、こちらのゲームについて、すごく売れてるゲームであるんですけれどもね、とにかく話しているポッドキャスト番組がなかったりするのと、あとポッドキャストをリスナーの方で意外と興味を持っておられる方が少ないんじゃないかなっていうふうなタイトルなのかなって私は一方的に思っております。なので今回はとりあえずこのゲームのことがわからなくても、とりあえず最後まで聞けるような作りとなっております。で、今回どんなような話をしたいかと言いますとね、サイバーパンク世界に出てくるよくそのサイバーパンク作品でいうと、例えばブレードランナーですとか攻殻機動隊ですとか、あと忍者スレイヤーですとか、そういう風な作品があるかと思うんですけども、出てくる食べ物の軒並みまずそうだなって皆さん思いませんか？2個で十分だよのうどんに乗ってたあれとかさ、とにかくなんか出てくる食べ物がまずそうだなっていう風に思われる方は結構いらっしゃるかなと思っております。その食べ物がなんでまずくなるのか、そういう風なのをですね、とりあえず今回、サイバーパンク2077と、あとサイバーパンク2077の元になっております TRPG サイバーパンク2020の世界観設定を元にですね、ちょっと農業描写警察として手を加えて分析しておこうかなというふうに思っております。今回はそういうふうな感じでですね、ネタバレ一切なしで、お話ができるかなというふうに思っておりますので、よろしかったら最後までお付き合いくださいますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております。で、本日はですね、私の娘のステファニー略称ルーがですね、一緒にデストランディングよろしく、サムポーターブリッジと同じ配達スタイルで収録をしているような状況となっております。途中 BT が近寄ってきたり娘が泣いたりすることがありますけれども、その辺はご了承いただければなというふうに思っております。で、今回ちょっとお話をしたいのはですね、このゲームサイバーパンク2077を題材に扱いまして、サイバーパンク世界に出てくるご飯、略してサイバーパンク飯がですね、なんでまずいのかについていろいろと考えていきたいなというふうに思っております。で、こちら今回扱うようなゲームはですね、サイバーパンク2077は今現在 PS4 と Xbox One と PC 向けに販売されているオープンワールド RPG ゲームというふうになっております。で、販売元はですね、例えばウィッチャー3ワイルドハントとか、あと私一時期ハマってやっておりましたこの派生ゲームでありますグエントっていうカードゲームなんですけど、これを出していることでおなじみの CD プロジェクトレッドというふうな開発元となっております。で、どんなようなゲームなのかと言いますと、オープニングでもちょろっと話しました通り、 広角機動隊ですとかブレードランナーですとか忍者スレイヤーといったですねサイバーパンク作品のような世界観のゲームとなっておりまして、まあ、こういうような、世界の中でですね、まあ、主人公は、男主人公女主人公どっちも選べるんですけども名前が共通してアルファベット一文字 B というふうな名前がついております。で彼女はですね謎めいたインプラントを追っていってこの巨大都市ナイトシティで日夜生きるか死ぬかの事件や家業をしていくっていうふうなゲームとなっております。まあ、事件や家業なのでね、まあ、大体いろんな謎を追ったりとかするし、あとは、邪魔者のあいつを殺してきてねとか、どこどこに盗まれたあれを取り返してきてねとか、まあ、そんなようなお仕事をしていくというふうなゲームとなっております。で、まあ、平たく言うとですね、まあ、サイバーパンクな世界でできる、まあ、グランドセフトオートかなっていうふうに思ってもらえると、まあ、大体いいかなっていうふうに思っておりますね。で、このグランドセフトオートにですね、ハッキング要素として、例えば広角機動隊とかでやってたね、視界を盗むとか、脳を焼くとか、まあそういうようなことが、このサイバーパンクのこのニューロンを焼いたりどうこうするっていうふうなこととなっておりますね。で、このサイバーパンクっていうふうなものについてどういうふうなものなのかというふうなのはですね、まあ当番組をご紹介させていただいたことでおなじみの、TBS ラジオアフターシックスジャンクションでサイバーパンク特集というふうなのがやられておりますし、あとはIGN ジャパンというふうなところが出している喋りすぎゲーマーというふうなところでもサイバーパンクについての世界観がどうのっていうふうなポッドキャストとかを結構流されております。まあ、こちらは、ポッドキャストでですね、サイバーパンクというふうに、検索していただけると結構簡単に出てくるかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方をちょっと検索してみて、サイバーパンクってどんなものなのかっていうふうなのをね、ちょっと調べてみていただけるといいかなというふうに思っております。まあ、ただ、これらのポッドキャスト番組とかでですね、まあ、サイバーパンクの特徴として、一個抜けてるんじゃないっていうふうなものがありましてね。まあ、それが、私が思うサイバーパンクの特徴の一つにですね、なんていうかな、単語のかっこよさで押し切るっていうふうなのがあったりするんですよね。まあ、例えば、電脳世界に対するジャックインとかね、まあ、電脳というふうな単語に一つにもそうですし、あとはなんていうかな、凝り性と書いてアーティストと読むとかね。まあ、そういうような、なんていうかな、単語とかその辺のかっこよさで、非常に話を分かりづらくはするんだけれども、けれどそういう単語とかそういうふうなものを読み解いてみると、意外と普遍的で分かりやすい話をしてるんだっていうふうなことが多かったりするかなっていうのも思ってたりはするんですよね。で、このサイバーパンク2077でもですね、結構そういうふうなところが多かったりするんですよね。で、この手の、作品でありがちなんですけれども、最初何の話してるのか分かんないぐらいにですね、急に全然知らん固有名詞がバカバカ出てきたりするんですよね。まあ、これは押井守版の広角機動隊とかもそうですし、あとはなんていうかな、それこそサイバーパンク小説元祖のニューロマンサーとかもそうなんですけれども、最初に読んだ時はそういう風なものっていう風なのがどういうものなのかっていう風なのが真っ当な説明なかったりするんですよね。で、なかったりするようなのを、まあ、単語のかっこよさとなんとなくで押し切っていくっていう風なスタイルであって、まあ、大体一度目はよく分かんなくて読むんだけれども、まあ、2度目ぐらい読むとですね、あ、大体こういう風なことなのかっていう風なのを後で釣り合わせて、気づいていくっていう風なことができるような作品になってるかなという風に思っております。で、このサイバーパンク2077というオープンワールド RPG でもですね、そういうような感じが結構あるもんですから、初見プレイは正直誰の話、今初めてその人の名前聞いたけど何っていう風なことがね、結構頻発するゲームだったりはするんですよね。で、その辺でちょっとやってて不安になることっていう風なのが結構しばしばあるんですけども、まあちょっとずつ読み解いてったり、あと2週3週としていくとですね、あ、ちなみにこのゲームすごく1周オープンワールドのメインストーリーだけ進めるとですね、短かったりはするので、そういう風なのを何周かしていくとですね、なんとなく世界の全体像が見えてくるっていう風なゲームになっております。で、こちらのゲームなんですけれども、多くの人が言及している通りですね、非常にマシンスペックの要求が、水準がとても高いゲームというふうになっております。で、基本的に私が今現在配信しております2021年2月時点ではですね、20万円くらいするゲーミング PC ではものすごく快適にできるというふうに言われております。で、PS4 版のやつを、ディスクを入れて PS5 版でやるっていうふうな公式ができるそうなんですけども、それでやって9台 外定らしいんですよね。で、私が、ずっとやってた PS4 版っていう風なのはですね、まあ、一応世間的な評価としては惨憺たるものっていう風に言われております。まあ、ただ、私自身はですね、このゲーム、そんなにストレスなくゲームはできたかなっていう風に思っております。っていう風なのも、私はですね、ベセスダゲーと言いましてね、それこそ、フォールアウト3とか、フォールアウト4とか、まあ、そういうようなロードが多くて、ラグとかそういう風なのがいっぱいあるゲームっていう風なのを、今までずっとやってきててるからだったりはするんですよね。で、正直なところ、そのぐらいのバグは出るよ、オープンワールドなんだからっていう風な感じで思うとですね、まあ、そんなに、不満はなくできたかなっていう風には思っております。まあ、ただ、このゲーミング PC でやってる勢が言ってるですね、没入感っていう風なのは残念ながら、ちょっと味わうことができなかったかなっていう風に思っておりますね。で、私、この後ちょっと感想とか、最後の方のまとめの方でも話はするんですけども、このゲーム、やっぱり未完成なゲームだなっていう風な印象がずっと拭えない、ゲームとなっております。まあ、やってて面白いし楽しいしっていう風なのはあるんですけれども、でもやっぱり完成してないものをやらせてもらってる感っていうのがあったりはするんですよね。で、それがこのなんていうかな、没入になんとか乗り込めないっていう風な部分もあるし、あとやっぱりシナリオのなんか悪い点というか、あんまり良くないねっていう風なポイントがあったりするんですよね。まあ、それについてはちょっと本編入ってから、詳しくお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。まあ、ちなみに、やっぱりなんていうかな、私この、開発スタジオが出しているウィッチャー3ワイルドハントの、ゲームオブザイヤー版っていうふうなゲームを以前やってたんですけど、まあ、それの完成度がすごく良かったんですよね。まあ、バグとかそういうふうなのもあるゲームだったんですけども、とにかくシナリオとか話のまとまりとか、あとはダウンロードコンテンツまで含めた、ね、世界観のあらましとか、そういうふうなのを見るとですね、やっぱりそれがすごくよくできてたからですね、ちょっとこのサイバーパンク2077というゲームはですね、現時点ではちょっと未完成だなっていう風な感じがしてしまっているような状況となっておりますね。まあなので、こちらのゲーム当然面白かったしおすすめではあるんですけれども、まあこれからやろうかなって思ってる方はですね、ぜひ PS5 版を買うか、ゲーミング PC 版を買うか、そしてあとはできればゲームオブザイヤー版的なね、全部まとめて入ってるよ版みたいなのを買ってやるのが間違いないんじゃないかなっていうのはね、ちょっと思ってたりはしておりましたね。で、そんなような感じでですね、まあ、ちょっといろいろと今回サイバーパンク2077のゲームの面白さも含めて話はするんですけども、まあ、本題はサイバーパンク世界のご飯がなんでまずくなるのかっていう風なお話になっておりますので、まあ、それについてちょっと延々とお話をしていこうかなという風に思っております。で、それでですね、今回ちょっとその資料として当たっているのが、サイバーパンク2077はですね、冒頭の方でもお話しましたけれども、サイバーパンク2020という TRPG が元となっております。で、私今回ちょっとこのサイバーパンク2077の世界をですね、結構えっちらおっちら探しながら資料集めしてたんですけれども、ラチが開かねえっていう風なことになりまして、まあ、とりあえず調査方法をですね、この2020の世界設定から引っ張ってくるっていう風なことをやっておりました。なのでちょっとそれを元にこの世界のご飯がなんでまずくなっていったのかっていう風なのをいろいろと考察していこうかなという風に思っております。で、このサイバーパンク2020という風なゲーム自体がですね、まあ発売されたのが1989年でございますから、まあ、当然のことながら、ブレードランナーは出てるし、ニューロマンサーは出てるっていう風な時期なので、まあ、当然それを元にしたそういう風なことをやりたいねっていう風に人に向けた、まあ、TRPG という風なことになっております。まあ、なのでこれを紐解けば多分他のサイバーパンク世界に関してもですね、芋づる式にご飯がまずくなるメカニズムっていう風なのも話せるかなという風に思っておりますので、まあ、よかったらちょっとお付き合いいただければなというふうに思っておりますね。で、今回のお品書きでございますけれども、まず第1部、サイバーパンク2077年に登場するマズ飯の例をですね、まあ、実際のアイテムを出しつつお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、第2部はですね、このサイバーパンク2077の世界、ダークフューチャーというふうに言われてるんですけども、どういった歴史をたどってそんなような世界になってしまったのかっていうふうなのをお話ししていこうかなというふうに思っております。で、最後、第3部ではですね、サイバーパンクのご飯がなんでまずくなるのか、まあ、これについて最後結論的な部分をね、話をしていこうかなというふうに思っております。で、今回も当然のことながら1時間コースとなっております。お時間ある方というか、よかったらね、第1部、第2部、第3部とかでちょうどいいところで止めつつ聞いてねっていうふうな感じになっております。ますけれども、よろしくお願いします。というわけで今回も、第1部の方入っていきます。第1部、サイバーパンク2077に登場するマズ飯。 はい、片手で PC を操作しながら喋ってるっていう風な状況がですね、まあ、なかなか大変だなと思いながらやってるんですけども、頑張ってやっていこうかなというふうに思っております。ではですね、第1部ではこのサイバーパンク2077に出てくるまずそうな飯をねご紹介していこうかなというふうに思っております。で、基本的にこのサイバーパンク2077に出てくるご飯はですね、まあ、基本的にはまずいらしいんですよね。で、登場人物たちの食事に関する会話はですね、基本的にまずいとか食えたもんじゃないとか、まあまあとかね、まあ、そんなような表現が多かったりするんですよね。で、たまに過去に食べた美味しいものの話とかね、そういう風な話とかは出てくることもあるんですけれども、まあ、ゲーム中手に入るアイテムとかそういう風なのは、まあ、基本的にはまずそうなものしかないなっていう風なことになっております。で、このゲーム、このなんていうかな、レストランに入ったりするってことはできて、で、レストランで買い物とかもできるんですけども、基本的に買えるのはテイクアウトのものだけだったりするんですよね。まあ、だからなんとかダイナーとかなんとかバーとかは行けるんですけれども、まあ、そこで買えるのは別に、あの、なんていうかな、グラスボトル1本とか、あの、お見違いのテイクアウト用の何かとか、そういうようなものばっかりになってしまっていて、まあ、別段そこで、あの、何か美味しいものを食べるっていうふうなことはできなかったりするんですよね。お、BT が近くにいるか、ルー。大丈夫だね。はい、続けていきます。で、それで、まあ、プレイヤーが買えるまず飯アイテムについてのね、まあ、これをの例をですね、フレーバーテキストとそのアイテム名をちょっと名前を読み上げていこうかなというふうに思っております。まず最初に挙げるのがですね、MSG 含有量3倍の新レシピが登場。ラーメン、塩分、脂質、糖質、あらゆる栄養素が一つに合成スナック。人工肉 70% 以上配合。スローターハウスプライムハンバーガー。人工肉、今夜ごちそうだ。イージービーフ。米の感触を改善し、着色料の無害化に成功。握り寿司。っていうような感じでですね。まあ大体、あの、これがフレーバーテキストと一緒について、あの、まあアイテム名があってっていう風なので、まあ劇中にね、拾ったりすることができる、あの、まあ食べ物系のアイテムの一覧でございますね。まあこれ以外にもですね、夜になると発酵するサボテンジュースとか、びっくりするほどミルク味のミルクっていう風なものが出たりとかですね。あとは、あの、なんていうかな、ろ過した甘味噌とかそういう風なものとかが出てきたり、何の肉かは知らない方が幸せな乾燥肉っていう風なね、まあそういうような食べ物とかも出てきております。まあ、ただ一方で本物のものとかっていう風のも若干あるみたいですね。例えば、リアルウォーターという風に言われてる本当に本当のお水っていう風にフレーバーがテキストがついてる水があったりとか、あとは本当に本物の果物って名前のついたリアルフルーツっていう風なアイテムがあったりとか、まあ、そんなような感じでですね、あの、まあ若干本物のものとかも当然あったりするような感じにはなっております。で、あとワインとかシャンパンとかビールとかテキーラとか、とにかく、あの、お酒系はですね、たくさんあるんですよね。まあ、ただ残念なことながら、酒系はですね、あの、どれもこれも効果は一緒、値段も一緒っていう風な感じでですね、あんまり集めてもあんまり面白いことがないことでおなじみのアイテムだったりするんですよね。で、ちなみに最初に話したラーメンの MSG 含有量ってやつなんですけども、MSG っていう風なのはですね、旨味成分、グルタミン酸ナトリウムのことを言っております。まあ、これ、あの、味の素とか、ああいうやつのやつでございますね。で、ちなみにこちらがですね、基準の3倍も入ってるようなものだとですね、お腹を普通に下すようなものとなっておりますので、まあ、サイバーパンク世界の人方、本当にいろんな味覚をごまかして生きてるんだなっていう風な感じになっておりますね。で、こういう風な例で、ちょっとなんとなくわかる方もいるかなとは思うんですけども、このサイバーパンク2077の世界でははっきりと失われているものがあります。何かというと肉と魚です。で、こちらのゲーム中にはですね、一部の地域でだけは違法に鶏を飼っていて鶏を食べるっていうふうなことはあるんですけども、まあ、基本的にそういうふうなものが流通している形跡はございません。で、あとはとある事件を追ってる際にですね、過去を遡って、まあ、そのキャラクターの記憶を読んでいくっていうふうなシークエンスがあるんですけども、その際にですね、まあ、あの50年前ぐらいの情景として、びっくりするほどコードが繋がれている牛っていう風なのが出てきてるんですけれども、それも一頭しか飼われてないっていう風なね、そんなような状況になってたりするので、まあ基本的に、あの、本物の牛肉とかそういう風なものは食べれなくなって久しいんだろうなっていう風なのになってたりするんですよ。で、なんでかっていうと、このサイバーパンク2077が舞台になっている、このダークフューチャーの世界というか、ナイトシティの周辺はですね、まあ、基本的には、 企業間戦争っていう風なのが4回ぐらい起こっておりまして、でそれで地球上でですね、結構な地域で核の爆弾発があったりとか、軌道上からマスドライバーって言ってですね、質量兵器、要は巨大な石を、そこに向かけて落とすっていう風なことをやって、分かる人にだけ伝わるとですね、要はコロニオル都市的なことをやってたりはしてたんですよね。でそういう風なことがあったのもあるんですし、あとは地球の乱開発っていうのが非常に進んでおりまして、それでアメリカ全土でほとんど農作物とかそういうふうなものが育てられなくなったっていうふうな世界だったりはするんですよね。そのため、こういう飼料とかそういうふうなもので畑をたくさん使ったり、エネルギーがたくさん必要になる肉っていうふうなのはまず手に入らなくなっている世界かなというふうには思っております。で、あと魚なんですけれども、魚も一応ですね、海がですね結構な頻度で汚染されておりましてね、特に握り寿司とかそういう日本系のアイテム的なものとか結構出てきてたりするんです。っていうのもこのサイバーパンク2020という風な元の、ルールブック自体がですね、日本が経済的にとっても盛り上がっていた時期に作られてるっていう風なので、この世界では日本がとってもトップクラスの経済大国のまま居続けてるっていう風な世界だったりするのでね、その辺でこういう日本系のアイテムが多かったりするんですけども、でも海産物とかそういう風なものはですね、ほとんど手に入らなくなっているっていう風な世界になってるかなというふうに思っておりますね。基本的には養殖だったりとか培養されたものだったりとか、そういうようなものを食べてたりはするわけなんですね。ただ一応この世界ではですね、登場人物が料理を作ったりとか食べ物の思い出を語ったりするシーンはですね、ちょっと美味しそうに見えるものとかもあったりするんですよね。例えば巨大企業アラサカっていう風なのがね、このゲームの中出てくるんですけど、そこのボディーガードをしていた、竹村さんっていう風なおじさんがいるんですけどね、この人はおにぎりや梅のおかかとかのね、そういう風なものの味の思い出話をするとか、あとはこのアラサカという風な、企業に勤めていたよっていう風なライフパスを選んだ B はですね、過去に食べた合成された魚の方が毒の海で獲れた新鮮な魚より美味しかったっていう風な話もしてたりしておりますし、あとは、途中の事件で関わることになるナイトシティで刑事をしているリバーというね、筋肉ムキムキのおじさんがいるんですけども、彼がですね、ジャンバラヤを作るシーンがあったりするんですよね。でこれはですね、肉の代わりにソイミートって言って、大豆由来の肉を使って、それで料理をしてたりするんですけども、その辺はちょっと比較的美味しそうかなというふうには思っておりますね。でこんな感じの世界のおかげでですね、で基本的にこのなんていうかな、テイクアウト用のアイテムとか買おうとするとですね、必ずパック詰めになってたりとか、あとはなんていうかな、びっくりするほど個包装になってたりするんですよね。それは大気が汚染されていて陳列する際に結構問題になるからじゃないかなというふうなのがちょっと思ってたりはするわけなんです。なので多分この世界にはですね、基本的には加工食品ばっかりしか流通してないようなものとなっております。で主人公は入っても料理を注文することはできないんですけれども、一応この世界レストランとかそういう風なところではですね、天然物という風に言われている、料理とかそういう風なものを扱っている場所もあるんですけども、基本的には合成食材とかそういう風なものを調理しているようなものとなってたりはしておりますね。で、屋台の食事とかそういう風なものとか、いろいろ出てきてたりするんですけども、なんていうかな、食べてる人のモブの表情というか、セリフみたいなものをですね、近寄って話を聞いたりするとですね、あんまり美味しそうには食べられてなかったりするんですよね。で、特に、この竹村さんという風なおじさんはですね、一緒に行動するたびにご飯屋さんでご飯を食べたりするんですけど、そのたびにナイトシティの飯は食えたもんじゃねえっていう風なことをね、ずっと言ってたりはするわけなんですね。この方はもともと巨大企業アラサカのエリートボディーガードだったので、そのおかげでですね、今までいいものを食べてきてたんでしょうね。それでナイトシティの食事が非常にお口に合わないという、ただこの世界こういう風な状況にはなっててもですね、多分お金持ちとかエリート層とかそういう風なところとかは比較的いいものを食べて暮らしているのかもしれないですね。ただ、下々の皆さんはですね、基本的にはこういう合成食品とか何の肉かわからない乾燥肉とか、そういうようなものを食べながら生きているのかなというふうには思っておりますね。でこんな感じでですね、第1部の方ではこのサイバーパンク2077に出てくるまずそうな飯についてご紹介をさせていただいて、第2部ではですね、そもそもこのまず飯が溢れるようになった過程を知るためにですね、サイバーパンク世界の歴史をたどっていきたいなというふうに思っております。というわけで第2部入っていきます。第2部、サイバーパンク2077の世界、ダークフューチャーとはどういった歴史をたどった世界なのか。 はい、では第2部の方入っていきたいなというふうに思っております。でこの第2部を始める前にですね、ちょっとこの場を借りて お礼を申し上げたいなというふうなところがありまして、それについてちょっとお話をさせていただきます。で今回ちょっとお話をする内容はですね、 CD プロジェクトレッドフォーラムのピノコさんというふうな方が書かれておりました日本語によるサイバーパンク2020のワールドロアのまとめから、参考にさせてお話をさせていただいております。特にこの方が書かれたサイバーパンクタイムラインという Google ドキュメントがあるんですけれども、それが非常に詳細に簡潔にまとまっていて、過不足なくまとまっていて本当に大変いい記事でした。これのおかげでですね、私は今回の話ができるようになったかなというふうに思っておりますので、この場を借りてお礼を申し上げたいなというふうに思っております。で一応リンクも貼っておきますので、気になる方はよかったらね、このサイバーパンク2077をやった後ででもちょっと調べてみていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、今回ちょっとこの話をする過程でですね、この歴史を触れていこうかなというふうに思うんですけども、この話をしだすとですね、これだけで正直なところ1時間コースになるかなというふうなぐらい、架空の歴史がね分量あったりはするんですよね。当然のことながら現代的な世界を扱っている TRPG なものですから、ルールブックとかその辺のことも非常に大事なんですけど、この辺のね世界についての解釈とかそういう風なことを深掘りして話すためにこういう風な資料っていうのが結構必要だったりするんですよね。でそれがものすごい分量あるおかげでですね、正直この架空の歴史を話すだけで1時間を超えるようなね、そんなような分量となっておりますので、今回私が扱うのはですね、まず飯の直接的な原因になったと考えられるアメリカの農業の崩壊の話とアメリカ社会の崩壊の話、それとオイルショックとエネルギー革命について絞ってお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。でそれ以外にですね、本当は例えばギャングオブフォーと言われている集団が起こしたね、中米戦争のあらましとか、あとは第1次から第4次まである企業間戦争の話とか、そういうふうな話とかもいっぱいあるんですけども、そこまで触れてる余裕は一切ございませんので、気になる方はですね、この配信は終わった後でもツイッターアカウントの方でリンクを貼っておきます。ものからちょっとリンクをたどっていただけるといいかなというふうに思っておりますね。では順番に話をしていきますね。まず飯の直接的な原因となったと考えられる理由1、農業の崩壊についてお話をしていきたいと思います。で1992年、こちらはサイバーパンク世界の1992年ですね。ちなみにこのサイバーパンク世界はですね、1986年までは基本的に、我々の地球と同じような歴史をたどっております。ただ1986年にですね、中米戦争というアメリカと中南米がですね、とりあえず中南米ではびこっておりました麻薬とかその辺のカルテルをですね、アメリカが本腰になって潰しちゃおうっていうふうなことをやり始めまして、その結果アメリカと中米で紛争が起こるようになって、そこからね大変なことになっていくっていうふうなことになっております。でそのいうふうな違ってった歴史の中にですね、農業の崩壊っていうのがあるんですよね。まず1992年に大干ばつが起きます。でこの大干ばつを受けて翌年の1993年にはですね、ニューダストボールというふうな気象災害が起きております。でこのダストボールというふうな単語はですね、皆さん映画のインターステラーというふうなもので砂嵐のシーンが冒頭あったのを覚えていらっしゃいますでしょうかね。そういうような感じでですね、このインターステラーでも出てきたほとんど人間の災害によって起こるほぼ人災といってもいい気象災害であるところの、ダストボールというふうなのが、1993年にまた起こっているというふうな状況となっております。ちなみにこのねダストボールは、2021年現在においても今のところは再発してない、気象災害だったりはするんですよね。でこれをどうやって防いでいったのかっていうふうなお話はですね、私以前映画インターステラーを扱った際に詳しく話しておりますので、当番組にはインターステラー会をちょっと詳しく聞いていただければなというふうには思っておりますね。でそんな感じでダストボールが起きて農民の大移動とかそういうふうなものが発生しますと。でその後ですね、1998年にアメリカの中西部でまた大干ばつが発生して、これをきっかけに、サイバーパンク世界において個人の農家はほぼ全て廃業するというふうな状況となっております。でこの1998年の大干ばつの際にですね、アメリカ 食品の輸出をストップするっていうふうなこともやってたりして、で食品が逆に飢餓になるような状況になってたので、海外からの輸入が必要なくらいの状況にまで追い落とされてしまってるっていうふうなものとなってるんですよね。でアメリカは基本的に農作物の輸出大国だったりするわけなんです。なのに、それ以外の輸入に転入するぐらいにですね、農地が減って農業ができないというふうな状況となっておりまして、この1998年の大干ばつが原因となりまして、基本的には農家というふうなのがほぼこの世界からは消えたというふうな状況となっております。で職を失った農家はどうなっていったのかというと、ノーマッドと呼ばれている新しい社会階層の中に取り込まれていくようなものとなっております。でノーマッドっていう人々はどういう人々なのかというと、基本的に大部分は、この農地を失った農家なんですけども、それ以外にもですね、例えば、もともとギャングをしていて地元にいられなくなった人とか、あとはなんていうかな、ちゃんと起業化した、トラックのうんちゃんをやってた人々が起業化していったノーマッド組織とか、そういうふうなのもあるんですけども、基本的にはこういうふうな移動をして、移動した先で仕事をして根なし草のように居住地を転々とする人々っていうふうなのがこの時期に生まれておりますと。でこのノーマットの仕事なんですけど、主なお仕事は必然的に運送業が主業になってくるんですよね。で、このノーマットって人々はですね、家族単位とか、その集落単位とか、そういうふうなもので移動するようなチームとなっておりまして、アメリカの崩壊とか、そういうふうなものが起こった際にですね、こういうように職業、移動地を転々とする人々っていうふうなのが生まれて、それがどんどんノーマットになっていったっていうふうな形となっておりますね。で、個人の農家っていうのは全て、廃業に追い込まれていったんですけども、同時にですね、この農地なくしたの何も育てられなくなって、農地を手放さなくならなくなって耕作放棄になった場所を誰が買い取っていったかっていうと、この後流生することになっていくサイバーパンク世界に言われているメガコーポというふうに言われている巨大な多国籍企業群というふうなのが、それぞれいっぱいいたりするんですよね。でその企業がどうもこの農地をどんどん買い占めていったっていうふうな状況となっておりますね。何のために買い占めていったかっていうふうなのはちょっと後で話をしますので、とりあえずここでは一旦置いておきますね。で続きまして、でアメリカの崩壊、まず飯の理由その2、アメリカの崩壊について話をしていきます。でこのアメリカの崩壊なんですけれども、まずこの最初に話した農業の崩壊ですね、地球環境を顧みない乱開発の結果、異常気象とかそういうふうなものが起きて農業が崩壊してしまって、農業輸出に頼らざるを得ないような、そんなような状況になってしまったっていうふうなことがありますと。その後1990年ぐらいから始まった、ベトナム戦争のごとく泥の沼化していた中米紛争というふうなのがあります。でその後1994年に世界株式大暴落というふうなものが起こりまして、でこの際にですね、アメリカ政府とってもお金がなくなって困るような状況になるんですけども、とにかくこの中米紛争とかその辺のことをやりすぎてしまった関係でですね、世界各国がアメリカ政府と取引禁止措置を行ってたりするんですよね。その結果アメリカ政府が破綻して崩壊するというふうなことが起こってしまいます。でこの辺の詳しいあらましについてはですね、さっき話したフォーラムの方を詳しく当たってもらえればなというふうに思っておりますね。でその後1994年から2008年までのおよそ15年間の混乱期を、このゲーム中の用語ではですね、ザ・コラプスというふうに呼ばれております。なんていうかな、サイバーパンク2077のテキストではですね、アメリカの崩壊とかっていうふうには日本語訳ついてたかなというふうに思っておりますけど、コラプスは単語で崩壊というふうな意味なので、そんなようなもんだと思っていただければなというふうに思っておりますね。で、この結果ですね、アメリカの崩壊が起こった結果、1990年の統計上では2億4000万人ほどいたアメリカ国民がですね、その後の10年間でおよそ1億人が死亡するというふうな状況となっております。で同時期に、2500万人から5000万人ほどの人がですね、ホームレスやノーマットになっているというふうな状況となっております。なんでこれはアメリカの国民の4人に1人がホームレスというふうな状況となっておりまして、で納税者が1億2000万人程度というふうな状況になってたりするんですね。で、このアメリカ政府はですね、とりあえずなんとかこの状況を立て直そうとして福祉政策とかそういうふうなことをやってったりするんですけども、納税者が半分の1億2000万人程度となっておりますから、とてもじゃないけど税金で福祉が賄えないというふうな状況となっております。で結果アメリカ政府が崩壊となりまして、でアメリカの州はですね、それぞれ自由州といって、国の中に入らないで一個の独立した存在だよっていうふうなことを言い始めていくんですよね。でこういうふうに自由州だっていうふうに言い い張っていくような土地に目をつけていったのがですね、例えば冒頭でも出しております巨大企業荒坂ですとか、まあ、そんないろんな多国籍企業のでっかい企業がいろんなようなこの町の再建とかに手を貸していくっていうふうなものとなっております。でこの結果企業が、支配をしていく世界というふうなのがどんどん形成されていくっていうふうなのが起こってったりはしてたんですよね。でここでちょっと農業系の話からちょっと余談になるんですけどもね、一個話しておきたい部分がありまして、ちょっと余談を挟まさせていただきます。でちなみにこの大崩壊が起こった結果ですね、何が起こったかというと、例えばアメリカでは家族制度っていうふうなものが実質崩壊するような状況となっております。まあ基本的にこのサイバーパンクの世界始まった段階ではですね、基本的に多かったのは核家族、お父さんお母さん子供というふうな家族が一番多かったんですけれども、まあさっきも話した通り国民の半分にわたる1億人ぐらいが死亡するというふうな状況が起きましてね、まあ、要は国民の3分の1ぐらいが死亡っていうふうな状況になりますと、核家族だったらお父さんかお母さんか子供か誰かが欠けているというふうな状況になるんですよね。でそのためこの家族制度っていうふうなのが基準のものがほとんど崩壊してしまうようになってしまって、それが、まあ、別の家族形態の方に吸い込まれていくっていうふうなことになってたりするんです。でこれがですね、まあ、ちょっとこのゲームのサイバーパンク2077で出てくるライフパス、ノーマット、ストリートキット、コーポにちょうど当てはまるようになってたりはするんですよね。で、一応サイバーパンク2020の段階でですね、まあ、予言的にこの大崩壊以降の家族制度のあり方っていう風なのは、おそらくこの3つに修練されていくであろうっていう風なのが書かれておりまして、で、サイバーパンク2077で、ライフパスがノーマットとストリートキットと、コーポの3つに絞られていくっていう風なのが、おそらくこの設定を元に作られてるんじゃないかなというふうには言われております。で、順番にどういう風なものなのかというのを話していくと、まずノーマット、これはさっき話した元農民の集団でございますね。で、この集団はですね、基本的にまあ家族が欠けてたとしても、いろんな家族の集合体で行動しているようなものとなっておりますので、まあ、要は何ていうかな、一つの村で移動する集団で子育てを一緒にしていくっていう遊牧民的な生活をしてたりするわけなんですよね。まあ、なので近くにお父さんお母さんがどっちかいなくても頼れるおじさんおばさんがいるっていう風な状況になっているので、まあ、そこで子育てをしてもらうっていう風な状況になっていくとですね、まあ、育つ環境としては一番伸び伸びとした環境で育てられるのかなっていう風な状況となっておりますね。まあ、教育がねどこまで行き届くのかっていうのは怪しかったりしますけどね。で次にストリートキットっていうやつなんですけれども、これは都市部に郷を置いている人々だったりするんですよね。でこのストリートキットはですね、このなんていうかな、企業が支配する世界になったおかげでですね、労働時間という風なのが爆上がりするんですよね。一応後でちょっと話をしようかなって思ってたんですけれども、このゲーム世界でですね、ホワイト企業という風に言われているナイトコーポという企業があるんですけども、ここの、まあ、家族に配慮するために家族時間をたくさん持てるよう、週の労働時間を80時間に削減することにしましたっていう風なことがね、いいこととしてニュースが上がってくるような、そんなような世界になってたりするんですよね。週80時間、我々日本人働きすぎと言われておりますけど、週の労働時間は40時間ぐらいですからね、倍でございますね。まあ、そんなような労働時間となってたりはしておりますので、まあ、当然のことながらお父さんお母さんが子供を構って言われる暇がなくてですね、子供は本当に幼い頃からストリートに出てストリートギャングに取り込まれていくっていう風な状況になってたりはするんですよね。まあ、なのでストリートキットは基本的に必ずと言っていいほど、ストリートのギャングに巻き込まれていって、そして結果的にストリートギャングにどんどん育っていってしまうっていうふうなことになってしまうっていうのがあってたりするんですよね。で、それで最後のライフパスがコーポというふうなライフパスなんですけれども、まあ、これは唯一なんていうかな、核家族で生き延びてしまった人々が中心になっているものだったりするんですね。でこれで核家族で生き延びれた人々はどういう人々だったかというと、まあ、要はエリート層だったりするわけなんです。なのでエリート層の皆さんはですね、基本的に企業の庇護のもと、なんとか核家族で生き延びるというふうなことができてたんですけども、まあ、その後、そのまま企業の社会の中で生き延びていくためにですね、かなり熾烈な、学歴競争をしているというふうなものとなっております。まあ、家族は全部揃ってはいるんですけれども、幼い頃からとにかく企業が進める学校に子供を通わせて、そしてその中で企業倫理みたいなものを植え付けられていくというふうなことで、まあ、生き延びるような本当に受験戦争的なものを延々とやっていくというふうなものとなっておりますね。でその大変そうな暮らしについてはですね、ゲームをやっていてコーポで始めるとよくわかるかなというふうに思っておりますので、まあ、よかったら始めてみてもらえるとそういうふうになっているかなというふうに思っておりますね。でこの のサイバーパンク2077ライフパスについての予断はとりあえずここまでとしておいて、まあアメリカはこんなような感じで崩壊をして、で家族制度とかそういう風なものが崩壊した結果、ライフパスもこういうようなものが基本になってしまったんじゃないかっていう風なのをちょっとお話をさせていただきました。そしてまず飯の理由3つ目をちょっと話をさせていただこうかなというふうに思っておりますね。でこのまず飯の理由になる3つ目なんですけども、これはエネルギー革命によるものかなというふうに思っておりますね。でほとんどオイルショックもですね、同じような話題になりますので、ちょっとここのオイルショックとエネルギー革命同時に話をさせてもらおうかなというふうに思っております。でこのサイバーパンク世界はですね、1991年に2077というゲームの方にも出てくる、バイオテクニカというふうな会社がございます。でこのねバイオテクニカというふうな会社はですね、こういうふうなバイオ系の仕事をしてたりするし、あとはホワイト企業として、とりあえず勤めたい企業3位にランクインされている企業だったりしておりますね。なんと1年間に6日間も有給休暇が申請できるというふうなところでね、素晴らしい企業として褒めたたえられているというふうなね、恐ろしい世界となっておりますね。でその、年に6日間も有給休暇を申請できるバイオテクニカはですね、1991年にチュートゥーと呼ばれているバイオエタノールを開発します。でこのチュートゥーというふうなバイオエタノールはですね、2020の時点では全ての内燃機関を持つ車両の燃料に置き換わっているというふうな設定となっておりました。まあ、要はディーゼルとかガソリンの代わりとして使われているようなものとなっておりますので、ね、すごいなというふうに思っております。っていうふうなのも、現実のバイオエタノールって通常のガソリンとかと比べて億単価が非常に低かったりするんですよね。まあ、だから燃焼効率の問題で、あまりなんていうかな、ディーゼルとかそういうふうな機械を動かさなかったりはするんですよね。まあ、なんだけれども、まあ、このバイオテクニカが開発したチュートゥーというふうなものであれば、このディーゼルやガソリンの代わりとしても燃やすことができるというふうには言われておりますと。で、それが、広まった原因というふうなのがですね、サイバーパンク世界、1997年に緊張関係が続いていた中東で核戦争が行われちゃうんですよね。まあ、その結果、イラン、イラク、リビア、チャドがですね、あとアラブ首脳国連邦などがですね、まあ、中東全域死の範囲に覆われまして、世界の原油供給量が半分以下にまで落ち込むというふうなことがあります。まあおそらくこれを契機にですね、アメリカ国内では燃料が石油ではなくこの中東にどんどん置き換わっていったんだろうなというふうなことが考えられるかなというふうに思っております。でこの中東どうやって作られているのというふうな感じになるんですけども、この中東の原料になるのはバイオテクニカが開発した高糖度の遺伝子組み換え小麦というふうには言われております。であと、遺伝子組み換え酵母というふうなのがあるので、まあ、要はすんごく純度の高いアルコール度を醸造してさらに億単価も上げるというふうなことを、まあ、これで実践したよというふうには言われております。でちなみにこれ最初にも話しましたけど、ルールブックが出たのは1989年の段階でこれを書かれてたんですけれども、まあ、この後ね、問題になってくるようなものもおそらくこの世界に含まれているかなというふうな順番に話をしていきますね。でバイオテクニカ、まあ、とりあえずこれらのライセンスを取って、当初はちっちゃい企業だったんですけども、まあ、これらのライセンスを持ってですね、石油化学企業にこれらを供与することによって、どんどん大きくなっていった企業というふうにはなっております。でちなみにこの石油化学会社ペトロケムっていうんですけども、まあ、このペトロケムはですね、サイバーパンク2077の上の方にある、北の方にある油田地帯があるんですけども、ナイトコープと一緒に油田を掘ってたりするっていうふうなのをこの会社だったりはしておりますね。でこのバイオエタノールとかその辺がなんでまず飯の 原因になってくるかっていうふうなのをちょっと話をしていこうかなというふうに思っておりますけれども、このゲーム、予告編のライフパス紹介とかそういうふうなものを見ているとですね、ノーマットの、この予告編、ライフパスを紹介する予告編の中にこんなセリフが出てきます。人工トウモロコシ畑の横で 初恋の相手をキスとキスをしたみたいなことを言ってたりはするんですよね。でこの人工トウモロコシ畑、英語ではシンスコーンっていう風に言われてたりはするんですけども、これ予告編の段階にしか出てこないし、あと、そういう風なものしか出てこなかったりはするんですけども、おそらくこれが多分今現在、中東の原料になっているものになっているかなという風には私は考えております。っていう風なのも このゲームのルールブックが出たのは1989年でですね、バイオエタノールっていう風なのが、存在はしてたとは思うんですけども、あんまり実用化とかそういう風なことは考えられなくなってたし、あとは、それが持つに至る、なんていうかな、経済的な問題、農業的な問題っていうのを考えてなかったんだと思うんですけども、それを多分ちょっとアップデートして人工トウモロコシ畑という風な表現にしたんだろうなというふうに思っております。で、これが、最初に話したノーマットたち、その辺の人々が手放した農地をなんで企業が買い取っていったのかっていう風な原因にもなってくるんですけども、これがおそらく原因になってるかなというふうに思っております。っていうのも、このシンスコーンフィールドっていう風なもの、要は五感的には人工トウモロコシ畑、食べられない偽物のトウモロコシ畑っていう風な意味合いが私の中では強いのかなというふうに思っております。で、企業は何のためにこういう風な農地を買い漁ってたのかというと、おそらくはこの中東の原料にするために、こういう風な、中東の原料になるような作物を育てるための農地が欲しかったんじゃないかなって私は思うんですよね。で、トウモロコシに変えたっていう風なのも、これは、現実にあったバイオエタノールの問題を反映させるために人工トウモロコシに切り替えてたんじゃないかなという風に私は考えております。ちなみにね、原作の作中の設定では遺伝子小麦っていう風には言われてるんですけども、このなんていうかな、エタノールとかそういう風なものを作っていくっていう風なことを、効率的にやるんだったら、多分小麦を使うぐらいだったら、トウモロコシの方がいいんじゃないかなっていう風なのをちょっと思ってたりはするんですよね。で、それで現実でどういうふうなことが起こったのかと言いますとね、2012年にこのバイオエタノールが問題となるようなことが起こりました。何かというと、アメリカがですね、この燃料の一部をバイオエタノールに切り替えましょうねって、それについて補助金をつけるというふうなことをやったんですよね。で、それで何が起こったかというと、それにするために本来は穀物とか第三国の方に、食べ物として供給されるはずだったトウモロコシがですね、バイオエタノールの原料になってしまうというふうなことが起こっていったんですよね。で、その結果何が起こるかというと、世界の穀物価格が上昇していって、本来だったら自分で育てて自分で食べられてたトウモロコシっていう風なのを輸入に頼るようになってた第三国の人々がですね、トウモロコシを買えなくなるっていう風なことが起こるっていう風なのが起こってたんですよね。で、おそらくこのサイバーパンク2077で人工トウモロコシとか出てきて、あと、企業が農地を買い漁ってった理由っていう風なのは、おそらくその燃料の代わりになっていった中東という風なものを原料にするために農地を買い漁っていって、要は本来は食べ物を作られるための場所が油田に切り替わっていったっていう風な状況になってたのが正しいのかなというふうには思ってたりはするんですよね。で、こういう風なセッティングは、とりあえずこんな感じでですね、サイバーパンク世界では、農業の崩壊が起こって、アメリカ社会の崩壊が起こって、そしてエネルギー革命の結果によってですね、食べ物がどんどん作られなくなるようになっていったっていう風なのがあったのかなっていうふうに私は思っておりますと。で、そんな感じでようやっとセッティングは終わったので、これからなんでサイバーパンク飯がまずいのかっていうふうなのを最後まとめをさせていただこうかなというふうに思っておりますね。第3部、サイバーパンク世界の飯はなぜまずいのか。はい、では第3部の方入っていきたいと思います。ちょっと周りに BT がいるのでね、ルーを抱っこした状況でお話をさせてもらおうと思います。ね、もう気づけば50分近く喋ってるので無駄話してる時間がないので、ささっと結論の方話をしていこうかなというふうに思っております。で、まず結論から話していきますと、サイバーパンク世界の飯がなぜまずいのか、理由の一つ目は環境が汚染されて外で農業も漁業もできなくなったから。二つ目の理由は畑で燃料が取れるようになったから。3つ目はメガコープを規制するものが何もなくなったからっていう風なのが、理由になるかなというふうには思っております。1つ目は分かりやすいでございますね。環境汚染の結果、とにかく本物の農作物も漁業も取れなくなって久しいという風な状況となっております。一応今回はサイバーパンク2077を題材にして挙げておりますけれども、一応サイバーパンク世界遺伝子組み換えのメロンとかそういう風なものも劇中のセリフの中から出てきてたりするという風なこともありますし、あとゲーム中もですね、なんていうかな、ナイトシティ南部にはですね、プロテインファームと呼ばれる、中には入れないんだけれども、おそらくガラスハウスのようなもので、何かをたくさん作っているであろう、農業系の施設というふうなものが存在してたりはするんですよね。ただ中で育てているのは プロテインファームって言ってることからかとから、まあ、おそらくは大豆なんじゃないかなって私は思うんですけどね、まあ、そんなようなものとなっておりまして、基本的にあの植物性タンパク質のものを作って、それを同行していながら、あの、まあ、フードテクやら何やら駆使してごまかしているような社会になっているのかなというふうには思っております。で、一部天然物とか、養殖物のいい食べ物みたいなのもあるみたいなんですけども、まあ、それはものすごく値段が上がっていて、基本的にはお金持ちのナイトシティ住人とか、まあ、そういうようなものしか食べられないような状況になってるんじゃないかなというのがあったりはしますね。まあ、なので、まあ、ナイトシティの皆さんはですね、企業が出してくるこういうふうなゴミみたいな加工食品をですね、日がない一日食べざるを得ないような状況になっているというのが理由がそれかなというふうには思っております。で、二つ目はですね、まあ、第2部の後半の方ちょっと話しましたけれども、まあ、理由としては中東の成果なというふうには私は考えております。で、現実のバイオエタノールの問題がそうであるようにですね、まあ、植物から燃料を取るというふうなことは本来農作物を作れる場所で、まあ、燃料を作るような状況になってたりはしておりますと。で、こちらのようなものでですね、まあ、そんなような状況になっているというようなことはですね、まあ、おそらく通常の農業ができるような部分というふうなのはただでさえ少ないのに、そのただでさえ少ないところで、人工トウモロコシとか、まあ、そういうような燃料の元になる植物を栽培するようになった結果、まあ、こういうふうな自国内で食べ物やら何やらを作った方がいいはずなのに、それをしないような状況になっているんじゃないかなというふうなのが私はちょっと思ってたりはしております。で、あのおそらくこの人工トウモロコシ、まあ、基本的にあのナイトシティの気候とかそういうふうなものを調べているとですね、どうもあのフラーメが結構有害らしくてですね、まあ、露地栽培が基本的にできないんだろうなというふうなのがあります。まあ、なのでちょっとあのそういうふうな、まあ、人工トウモロコシとかそういうバイオエタノールの原料を増やしていったっていうふうなのもあるのかなとは思うんですけどね。まあ、でもなんかあのこういうふうな、お金になるようなものを主に作るようになっていって、食べ物とかそういうふうなものにに関しては後回しにするというふうなのは、まあ、資本主義やりがちなことだなというふうには思っておりますので、まあ、これが原因の2つ目として挙げられるんじゃないかなというふうには思っておりますね。で、最後、3つ目となっているんですけども、メガコープを止めるものがいないからというふうなのが、まあ、理由としてはあるかなというふうに思っております。で、サイバーパンク2077というゲームにはですね、あのキアヌ・リーブスが演じている、まあ、ジョニー・シルバーハンドという元ロッカーで、テロリストだった人が、出てくるんですけども、まあ、この彼の思想はですね、基本的には反企業というべき、まあ、そういうようなあの思想を持ってたりはしております。で、一応このサイバーパンクっていう風な作品群はですね、基本的にあの反体制側の主人公を出しがちな作品群だったりはするんですけども、まあ、その辺のね、そのパンクの部分を体現しているのがこのジョニー・シルバーハンドっていう風なキャラクターなのかなって思っていただけるといいかなというふうに思っております。で、まあ、こういうような社会になって、とりあえずあの第2部の方でも話しましたけれども、基本的にあの再建をするために企業の力を借りなくてはいけなくて、そして企業倫理というか、ひいてはあれですね、新自由主義とかそういうようなものに、まあ、傾倒していった結果、手に負えなくなってしまった世界っていうのがこの世界なのかなって私は思っております。で、この辺のね、ネオリベラリズムとかその辺の話とかをね、延々としていくようなことをしてしまうと、ちょっとあの政治的にあの話すのがめんどくさい部分になってくるので、まあ、さらっとあの流す程度にはしておきたいなというふうには思っておりますけれども、まあ、この社会基本的に力を持っているのは、この企業をはじ巨大多国籍企業群であること、ところで言われているところのメガコーポだったりはするわけなんですよね。で、お金が全ての世の中っていう風な状況となっておりまして、まあ、ナイトシティ、とにかくあの人がいっぱい流入はしてくるんですけども、毎年毎年7000人近くとか1億人近くとか、結構な、あ、1億人は言い過ぎだな、まあ、7000人とか1万人近くの人が亡くなるというふうなのが起こっております。で、とにかくこのゲームやってて思うんですけど、人の命がまあ安いよっていうふうな状況になってたりはするんですよね。まあ、なんですけれども、ゲーム中に出てくるお金持ちの家とかそういうふうなのですね、まあいい暮らしをされてたりはするんですよね。まあ、なんですけど、この辺の再分配が行われなかったりするのはですね、市場は正しいというふうな原理のもと、いろんなものの規制やら何やらをなくしていって法人税を下げていった結果がこの未来なのかなっていう風な、そんなような現実と地続きのような、そんな感じをするゲームだったりするんですよね。で、そういうようなものが起こって って積み重ねの結果、我々がどういうふうな生活をするのかといえば、基本的には明日の命も知れないような状況ともなっておりますし、食べ物は合成食品しかないしっていうふうな、まあ、そんなような大変なディストピア社会になっているのかなというふうには思っております。まあ、ただ、ゲームをしているとですね、この辺のことはあんまり考えなくては済むんですよね。まあ、なぜなら主人公はゲームのキャラクターでございますから、眠らなくてもいいし、食べ物を食べなくてもいいし、なんだったら住むところとか車とかその辺のこともね、平気でほったらかしておいてもいいっていう風な、まあ、そんなような特殊な状況にあるからなのかなという風なのもちょっと思ってたりはしております。で、そんなようなものとなっておりますのでね、この辺の部分を深掘りするとちょっと嫌なボロが出てきそうなので、とりあえずこの辺で一旦切っておこうかなというふうには思ってたりはするんですけども、最後ちょっとこのゲームの感想的な部分を最後差し挟ませてもらおうかなというふうには思ってたりはするんですよね。っていうのも、私はこのゲーム未完成なゲームだなというふうには思っております。で、どういうふうな点で、まあ、未完成であったり物足りないなというふうに考えるかというとですね、このゲームがですね、どうしてもライフパスというふうな、最初にキャラクターがどこで生まれたのかを選択するというふうなものがありまして、まあ、それに紐づいてゲームの進め方というのがほぼ一本道になってしまうようになっているというのが、私はちょっと気に食わない部分かなというふうなのがあったりするんですよね。で、ちょうどこのゲームはですね、一応今現在やっている特にダウンロードコンテンツがないような状況でおりますとね、なんていうかな、俺たちの戦いはここからだというふうな感じでエンディング迎えたりするんですね。一応いろんなことは決着はつくんですけれども、結構中途半端な部分で終わっちゃうっていう風なのが、このゲームのエンディングだったりはするわけなんです。で、そしてそこに至るまでの道筋っていう風なのはライフパスとかそういう風なものには影響されないよっていう風なことをいろんなところが言ってるんですけども、私はこれは奇弁だと思っております。結局のところこのライフパスに縛られて、主人公 B の生き方っていう風なのは結構規定されてるんじゃないかなって私は思うんですよね。っていう風なのも、このいろんなゲーム中の選択肢とかいろんな何かしらの問題ごとにあるたびにですね、生まれに応じた選択肢っていう風なのが出てきたりするんですよね。まあ、当然それを選ばないで進むっていう風なこともできたりはするんですけれども、でもやっぱりこういう風なゲームをやるとですね、自分の生まれに沿った選択肢、初めて見るものだったらそれを選んでしまいたくなるじゃないですか。そしてその選んでしまった結果、その結果に振り回されていくことになるんじゃないかなって私は思うんですよね。まあ、実際私ゲームをしながらそういう風な影響をやってて受けたかなって思うのが、私ノーマットと、コーポで一応クリアはしてるんです。ストリートキットはちょっと感情移入ができなくてそもそもやってないというのがあるんですけれども、ノーマットは基本的にノーマットの選択肢を選んでいくとですね、やっぱりこの人、ノーマットという風な群れを捨ててナイトシティに来たんだけども、ノーマットに戻りたいんだなっていう風な感じがずっとしてしまうんですよね。まあ、だから自分だっていう風なよりはノーマットの若者っていう風に見えてきてしまって、そしてそのノーマットの若者が幸せになるような道をプレイヤーが考えてあげると必然的にたどる道ってこれしかないよねっていう風な方向になっちゃったりするんですよ。で、一方のコーポレートだと、コーポレートの主人公はもともと荒坂社に勤めていて、いろいろあって廃業して、そして事件や家業を始めるという風なスタートになるんですけれども、コーポレートだとですね、例えばやっぱりコーポレートの選択肢とかコーポレートの言葉とかを聞いてるとですね、なんていうかな、下々の人を見下す目線とかノーマットを下に見る目線みたいなのがやっぱりあると思うんですよね。で、私は進めていく過程でですね、例えば本当だったら手助けした方がいいノーマットっていう風なのがいるんですけど、それをガン無視するとかっていう風なのはこのコーポレートの主人公ではやってったりはするんですよね。で、このなんていうかな、このゲーム一応トレーラーとかそういう風なものが出されてた段階ではですね、何でもできる、どんなものにでもなれるみたいなことの触れ込みがあったんですけれども、結局のところどこで生まれたかを選択した段階である程度の方向が決まってしまうっていう風なことを考えるとですね、これは今現在の新自由主義社会の欺瞞性みたいなものに通ずる部分があるんじゃないかなっていう風なものがあって、私はちょっとその辺が気に食わない部分かなっていう風なのをゲームをやってて思ってたりはしておりました。で、できるんだったらですね、これをぶち壊す何かがこれからの無料ダウンロードコンテンツとか有料ダウンロードコンテンツとかで、出てきたらいいなっていう風なのを思ってたりはするんですよね。まあ、例えば昔フォールアウト3とかっていう風なゲームはですね、エンディング後に続くお話が有料ダウンロードコンテンツで出たりとか、あとはこの開発プロジェあのスタジオで出しているウィッチャー3とかはですね、ダウンロードコンテンツは基本的にゲームをクリアした後でやる前提になっているっていう風なものになってたり しておったおかげでですね、私多分この後もエンディング後の世界でちゃんと決着がつくようなシナリオっていうのが出るんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりはするんですよね。でそういうふうなものが出ることを期待して、まあ、今現在はとりあえず買い時じゃないよっていうふうなところで留めておいて、まあ、このサイバーパンクというふうなゲームについてのお話は締めたいなというふうには思っておりますね。であとサイバーパンク世界でご飯がまずくなる原因っていうふうなのは、まあ、さっきも話しましたけど、まあ、基本的には地球環境を汚しすぎるとか、あとは、なんていうかな、食をないがしろにするとか、あとは、なんていうかな、規制の解除。市場は正義で市場を自由にしていった方がいいよっていうふうにやった結果、何が起こるかといえば、基本的にはもともと力が持っているところが、大手を振って収奪をしていくようになっていくっていう、不公正がどんどん進めていかれるようになるよねっていうふうな感じになるかなって私は思っております。で、これははっきり言ってあれだね、政治信条の告白みたいな感じで嫌な感じになっちゃうね。まあそういうふうなものとなっておりまして、で、サイバーパンクというふうな世界観自体がですね、どうしてもそういう風なものを描きがちになるフィクションという風なことを考えると、まあ、どの世界でも飯がまずいのはこういうような事情ではないという風なところでお話は締めさせていただきたいなと思っております。というわけで今回気づけば1時間近くサイバーパンクについて話してしまいましたので、エンディングコーナーとかその辺のおまけのことについてはですね、おまけ音源の方で配信をさせていただきたいなという風に思っております。というわけで今回も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。では次回もお楽しみに。